幸福の暮らし方。
時刻はもうすぐ11時10分です。山川真希がお相手です。 FM 富士グッデイ水曜日。さあここからは幸福の暮らし方です。南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信していきます。今週は甲府市企画課の土屋修吾さんにお越しいただきました。はじめまして、おはようございます。
はじめまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。なんかすごく土屋さん、こう個性的な出立ちですよね。言われませんか？
たまにちょっと言われますね。恥ずかしいと言いますか。なんか
あの声の感じとおそらく皆さんね違うと思います。こう丸い眼鏡もすごくお似合いですし。
ありがとうございます。
短い前髪も素敵です。
ありがとうございます。
、はい、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日土屋さん、
はい、
お一人ではないですね、ゲストをお連れいただきました。ご紹介いただけますか？
はい、甲府市の国際交流員のファニー・オランジュさんになります。
ファニーさん、ボンジュール。
ボンジュール。
やっぱり本物は違うな。2度目のご登場となりますね。ファニー・オランジュさんです。フランス人なんですよね。
そうですね、
はい、フランスからお見えになっていて、はい、日本語がすごくできると。
いや、まだまだですけど本当に。い
や、ちょっとわからない日本語ってありますか？
あ、もう必ずありますね。
ありますか？
漢字も、まあ、漢字も大体読めますけど、やっぱり読めない漢字も山ほどまだたくさんありますので。
言っていいですか？日本人でも読めない漢字はたくさんあるんです。
ありますね、きっと。確かに。
甲府市はですね、東京2020オリンピック競技大会のホストタウンとして卓球とレスリングのフランス代表の事前合宿地になっているということもありまして、そんなことから関係機関を通じて国際交流員として今日来てくださっているファニー・オランジュさんが採用されたわけですよね。
はい、そうなんですね。はい、
前来てくださった時っていうのが採用されてすぐではなかったでした？
そうですね、8月、結構4ヶ月
ちょうど今日時点で4ヶ月。
そうですね、久々 のラジオ出演
ですか？そうですか。楽しみにしてきてくださいました。
そうですね、はい。
まあ、最初はね、来た時早々はなかなかこう甲府という町のこともまだわからないっていう状況だったと思うんですけど、4ヶ月が経って住み心地はいかがですか？
そうですね、もう8月に着いた頃はもう甲府は結構早く私の第二のふるさとになったっていう感じはしたんですけど、うん、今でもまさにその新しい居場所ができたと今でも本当に実感してますけど、そうですね、もう甲府ってやっぱり非常に住みやすい街なんで、特に私が思ってるなんですけども、特に自由感がすごいですね。それはまあ、とても単純なことなんですけども、私はフランスだと運転免許は持ってるんですけど、ちょっと運転するのがちょっと嫌なんで、うん、あまりはしないんですけど、甲府では自転車持ってますよ。で、その自転車を使ってまあ、あちこち行ったりして、やっぱり最近までパリに暮らしてましたので、その、うん、毎日毎日その電車か地下鉄にタイヤの光があんまり当たらない交通機関に乗って、でそれはほぼ毎日のことでしたので、で逆にここに来たらもう毎日出かけてその自転車に乗ってのに、まあ、太陽に浴びて風に乗って、もうどこにでも行けるって感じが、その感じがすごく気持ちいいと
気に入ってるところですよね。
はい、
4ヶ月その自転車でいろんなところ行ってるっておっしゃってますけど、はい、日に焼けてませんね。
それは
ね、
もう肌が綺麗なんですよね。
肌が綺麗ですよね。
そう、クリームはちゃんと塗ってるから。
そうですか。土屋さんどうですか？オランジュさんとはお仕事で一緒に時間を過ごしたりとかされてるんですか？
隣の部署になりますので、うんうん、空いた時間といいますか、 ちょっと息抜きみたいな時に、うん、あのやっぱファニーのフランスの情報ですとか、うんうん、あの日本語だけじゃなくて英語もペラペラなので、
そうですよね、は
い、そういったちょっとした話を聞かせてもらったりですね、うん、で逆にあの何か甲府の情報とかで、うん、うちの方からこんな情報があるよっていうのをちょっとファニーの生活がもっと充実できるような情報を話をしたりしてますね、
うん、そうなんですね、はい、ちなみに土屋さんがどこかおすすめされて、うん、お出かけした場所はありますか？
おすすめの場所は本当にいや私本当にあの週末になるともう8月からずっと あちこちに出かけるんですけど、うん、あの最近はですねあの、まあ、ちょうどその紅葉のピークのあのでしたのでその昇仙峡にあの行ってみて、
も
うちょうどあのたまたまあの最高のタイミングであの昇仙峡に行くことができて、あのもう本当に色づきが綺麗でしたし、もう天気も素晴らしかったし。
パリって紅葉を見る場所っていうのはないんですか？
は
い、
フランスには必ずそういう場所があると思いますけど、ちょっと私北フランスの出身なので、
うんうん、
まあ、パリとノルマンディ地方に住むのが慣れてますので、うん、そんなところにはあんまり
行ったことが、
そうですね、行ったことはないんですけど、
うん、あ
の普段日常生活の中であんまりそういう見る機会がなくて、うんうん、すぐ枯れ葉になっちゃって、
あそっか、じゃあ日本に来て、うん、そういう自然をめでる、
そうですね、まさに秋って感じがしますね、ここは
秋。あそうですか、ね、まあ、あのいろんなとこお出かけになってるとはいえども、うん、お仕事もしなければいけませんから、
そうです、ね、
お仕事もされてるわけですけども、はい、具体的にどのような仕事内容なんでしょうか？
仕事はですね、まあ、業務はあの様々ですけれども、うん、あのまあ、もちろんあの来年4月にあのそのフランスの卓球チームとレスリングチームがあのこういうふうに、
ま
あ、事前キャンプをしにやってくるんですけれども、
合宿しにやって
きますもんね、でその事前に卓球連盟とレスリング連盟と あの連絡調整を行ったり、
うんうん、
まあ、ちょうど先月あの11月にあのその卓球連盟の方々があのこういうふうにいらっしゃって、でその時はまあいろいろお話しすることができましたので、まあ、その事前キャンプ あのについての話はたくさんできましたんですけれども、うん、まあ、その あの事前キャンプに関する実施協定書も締結することができて、
うん、あ、いい形で進んでますね。
学校訪問も、はい、学校訪問もありましたし。
学校訪問ですか、はい、それは何のための学校訪問ですか？
あ、まあ、それはですね、そのあの卓球連盟 あのトップ あの3名の方々が、
うん、
甲府にいらっしゃってっていうことは、あのその、まあ、それは、ね、あの石田小学校なんですけども、
日本の教育現場を知りたいから、はい、お見えになったってことですか？
ぜひあの教育の面でもやっぱり、まあ、学校はどんな国でも学校なんですけど、うん、やっぱりちょっと文化の違いがあるかもしれませんので、その、まあ、小学校の、まあ、小学生のみんなの前に立って、そのまあ、ちょっとお話ししたりして、あとその一緒に給食も、うん、
あ
の、はい、食べることが今聞きましたので、そういうあの非常に貴重、私が思ってるのはその非常に貴重なあの交流機会だと思いますので。
そっかそっか、やっぱりね、ファニー・オランジュさんがその選手たちの、ね、フランス代表の選手たちの気持ちになって日本いやすいようにしてあげるっていうことが最ものお仕事だと思うんですが、
はいはい、
フランス人はこれがないとダメなのっていうのあるんですか？
これがないとパン。
あ、やっぱりパンなんだ。
いや、パンがなくても全然生活はできると思いますけど。
私のイメージなんですけど、フランス人ってバケット食べますよね。
あ、それは食べます。
バケットって必ず冷蔵庫とか冷凍庫にも入ってたりとかして、
うん、で
か
そうですね、
硬いのもまた美味しいって言って皆さんかじってるイメージがあるんです。
そうなんです、まあ、私の場合なんですけども、うん、あの家族も、まあ、父親が本当にパンが大好きで、うん、もう必ずあの毎日毎朝あの朝になるとあの出かけて、あのちゃんとパン屋さんに行って、でパンは、まあ、フランスパンバゲットを3本、うん、あのぐらい買って、でそれは余ったら、まあ、余った分はそのあの冷凍庫に入れて
入れるっていうんですね、
はい、
そうなんだ、
念のため
じゃあ美味しいパンを用意しなければいけないですね土屋さん
私たちでいうお米みたいなものなんですか ね、 なんかね
そうなんですね、
発色はですね確かに、
うん、そうです、皆さんそのフランスパン食べてるせいか分かんないですが歯が綺麗な方多いですよね歯も丈夫というかね、
フランスのパンって結構硬いですね
硬いですよね日本のパンと比べてね、はい、まあ、そんなこぼれ話も聞けて面白いですが実際仕事を始められてその心の動きというか心境の変化などありましたか、
うん、あそれはですね、まあ、前と比べると、まあ、8月と比べるとやっぱりあの私的にはもっと自信を持つようになりましたかね、そういう印象があるんですけど、うんうん、まあ、私の周りにあのいろんな方々があの、まあ、にあの期待されてますのでそれは全力であのやっていかないといけないですねと思ってますので
しっかりされてますね土屋さん思いません？
お仕事も全く問題なくと言いますか、うん、もう本当そつなくこなしてくれるんですけどそれ以上にいてくれるだけで雰囲気が、うん、職場の雰囲気がすごい良くなるっていうのがこれがねすごくいいんですよ。
そう言ってくれてありがとうございます
期待されるとやめてくださいっていう人がいたりしますけど、うん、期待に応えますっていうこの潔さがまたいいですね来年のオリンピックに向けてどのような役割をしていくんでしょうか今後。
それはそうですね、あの、まあ、もちろんその事前キャンプに関するあの資料をまあ翻訳したり、うん、そのあとオリンピックのまあ予選大会があのこれからあのたくさんありますのでそれについてまあちょっと情報をまとめたりしてあのもちろんそれ以外のことなんですけどその事前キャンプの期間中に、うん、あのもうそのフランスチームとあのコミュニケーションがうまくあのああうようにあのその日本文化とフランス文化の違いをあのそれはフランス側とあの日本側 に、まあ、にあの説明したりして例えば日本人はあのどちらかといえばこうですよってフランス人はこうですよとあの説明しながらそうですねあと、まあ、来日するフランスチームが、まあ、にあのまあ、どのような情報どのようなサービスを提供すればあのその滞在を楽にできるのかそういう点について、はい、
私がフランス人だとします、選手だと思います、ハニ、はい、さんに聞きます、はい、日本人ってどんな人たち
ちゃんとしてる方ですね
ちゃんとしてますか。
そうですね、まあ、逆に、まあ、あのそれはあのあった話なんですけども、もしかするとそのフランス側からあの勝手なスケジュールの変更とかも出てくるかもしれないんですね、うんうん、でそれはどちらかといえばもちろんあの日本側もあのわざわざあの細かくあの企画したスケジュールなんですけども、うん、それに対して不満な点があるっていうわけではないんですよ。それはなぜかといえばもちろん、まあ、コーチの、まあ、スポーツなのでコーチの方があ
のいらっしゃいますので、その日の気分みたいなのありますよね。
そうですね、フランス人特有のね、コーチがその、うん、先週の様子を見てあ今日はこうやめた方がいいんじゃないかなと思っちゃいますね、もしかしたら。
なんかそこをはい、させないように。
そうですね、今日本当にあの一日一日とあの、まあ、選手のコンディションを意識しながらあのそういうあのもしかしたらそのスケジュールの変更が出てくるかもしれませんので、それをあの私が日本側に、まあ、それをあの覚悟してください、
あ覚悟してくださいってことですね
もしかしたら出るかもしれませんので、
そうか、そういう意味でのね、はい、気持ちの疎通を図るためにも、うん、ファニー・オランジュさんは活躍していくということです、はい、最後に聞きます、はい、チャレンジしたいこと何かありますか。
チャレンジしたいことですかね、もう今までチャレンジだらけの4ヶ月でしたけどもうラジオやテレビで出演することができたり、うん、もう人前であの、まあ、日本語での出前講座フランス文化についての出前講座をやらせていただいたりとか、うん、はい、もう本当にあの私幼い頃はとても内気な子供で、うん、まさか今日ここにいられてこうやってお話しすることができるなんて全然思いませんでしたね10年前に。
日本人みたいなことを言いますねそうかそうか、今後も頑張って活躍してください、
うん、そうですね、私も、はい、あのまあ、最近のことなんですけどあの茶道は、うん、 あのやり始めたんですけども、
茶道お茶ですね、茶道、
はい、うん、だからもうチャレンジとしてね、もう本当に単純なことなんですけども、これから、はい、もうちゃんとしたお手前ちゃんきちんとあのやることができるように頑張りたいと思います。
今度来てくださった時はぜひとも見せてください。
はい、わかりました、
はい、ということで今週は甲府市国際交流員のファニー・オランジュさんと、そして甲府市企画課の土屋翔吾さんに来ていただきました。あ、土屋修吾さんです、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ今週の暮らし方はですね、番組甲府の暮らし方は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一度聞いてみたいという方はぜひアクセスしてみてください。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5